今日も賛美をもってこのデボーションの時間を始めていきましょう。本日は長誠は大いなりを賛美いたしましょう。長誠は大いなり頼む神は君のに変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ長誠は大いなれば明日ことに褒めうと恵み日々に豊かなり御顔常にさやけし。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうしてあなたの御前にあなたの御言葉の恵みに預かる時間を持つことができることを感謝いたします。どうか私たちの心を開き、あなたの御言葉に対して心と霊が開かれ、主よ、あなたの語りかけをしっかりとまっすぐに受け取ることができるようにお助けください。あなたの恵みが今日も共にありますように。愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は創世記38章20節から30節お読みします。ユダは彼女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して小ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々を訪ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らはここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきて言った。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちもここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないためにあの女にそのまま取らせておこう。私はこの通りこの小ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから。約3ヶ月してユダに、あなたの嫁タマルが売春をし、その上お聞きください。その売春によって身ごもっているのです。と告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出された時、彼女は姑のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのです。と言わせた。そしてまた彼女は言った。これらの陰形と紐と杖とが誰のものかをお調べください。ユダはこれを見定めて言った。あの女は私よりも正しい。私が彼女に我が子シェラを与えなかったことによるものだ。それで彼は再び彼女を知ろうとはしなかった。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時、一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な紐を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。しかし、その子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたはなんであなたのために割り込むのです、と言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で、真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。
アーメン。
内容のまとめをお読みします。 ユダは遊女に子ヤギを送ろうとしますが、その遊女は見つかりません。3ヶ月後、タマルの妊娠が発覚しましたが、人形と紐と杖からユダによって身ごもったことが分かったので罰せられませんでした。タマルは、初めに手を出したゼラフと割り込んだペレツの2人の子供を産みました。それでは、一番最初に神様が語ってくださったこと、今聖書から最初に示されたことを中心に黙想する時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますか？
私は、26節でユダが自分の過ちを素直に認めて、あの女は私よりも正しいとすぐにこの素直に認めて、反省しているということ、反省っていうんですかね。そして彼女を殺さずに置いたというところに乗らと思いました。以上です。
はい、私はまず24節で、あの女を引き出して焼き殺せとユダが言いましたけれど、本当にこの男性と比べて女性というのは人として数えられていなかった、本当に低かった、そういう地位だったなということを思ったこととともに、自分が姦淫の罪を犯しながら人には非常に厳しく裁く、これが罪人の本質だなということを教えられました。またこの25節と26節ですけれど、一つは彼女の知恵深さということをもう一回教えられました。確実な証拠というものをしっかり確保するという大切さをここで学びました。また、それが確実な証拠というものがユダを悔い改めに導くことができたということも教えられました。そしてユダが二度と彼女を知ろうとはしなかった、二度とこの同様の罪を犯さなかったというふうに言えるかなと思うんですけれど、このような決断と揺るがない、そういう姿勢を模範としてここで教えられました。以上です。
はい。私は、まあ、26節、ユダがこれを見定めていったというところから、まあ、この姑を騙して行ったこと、まあ、これが、まあ、ここからイエス・キリストが誕生する、まあ、そのことが出てくるんですけれども、嘘というものが、まあ、このようにして、まあ、良しとされているというか、まあ、その不思議を少し思ったことと、まあ、そこに目が止まったことと、このペレツの方からイエス・キリストが生まれてくるというところに目が止まりました。以上です。
私も24節から26節のところですね。ユダがあの女を引き出して、焼き殺せと言っているところから、あの女は私よりも正しいというところまで、この本当に約束を受け継ぐ子孫を残すということの重要性を、ユダがここまで言ったところと、あとタマルが本当にそのために命を懸けて行ったということについて、心が止まりました。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、どのような約束やどのような教え、進め、模範が語られているのか、また避けるべき罪や行動、避けるべき行動や示されている罪などがないか、一つずつ聖書を読んで語っていただく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私も同じところから模範ですが、 っぱり自分の非を認めて、自分よりも相手が正しいと認めるということは、非常に難しいことかと思うんです。特にユダの方が、義理の父という立場ですので、上の立場にいるということで、プライドとかもありますけれども、でそういったものも本当に取り払われて、ユダは正直に、で、また、正しさ、正義を重んじる人であった。で神様前に正直であったので、そのように自分の非を認めることができたんだなというふうに思わされました。証拠品が出たとしても、それは彼女が盗んだんだとかね、そういうふうに言い訳をすることもできたんですけれども、そうはしなかったというところに目が留まり、教えられました。以上です。
はい、ハレルヤ。私は、25節、26節を通して、この確実なものを握るならば、また確実なものの示しがあるならば、悔い改めをすることができるということをここから教訓として教えられました。確実なものというのは、このような目に見えるものでもありますけれど、でも日々の私たちのこのデボーションの御言葉をいただくことが、また別の意味で確実なものによるものであって、悔い改めに導かれるなということを悟ったことと、もう一つは、29節の先ほどの分かち合いにあったことですけれど、ゼラフというお兄さんを押しのけてまで自分が先に出ようとする、このペレツの姿勢ですけれど、ここから、この天の御国は激しく奪い取るものであるということを教えられました。このペレツがイエス・キリストの系図に連なるものであるということを考えたときに、そのように積極性、大胆性、なんとか恵みをいただこうとする、そういう姿勢、これが大切であることを教えられました。以上です。
はい、私も全体からこの戦いというのがある、神の国を勝ち取る戦いというのがあるということを教えられました。悪魔は何とかしてこの子孫、メシアが生まれないようにもうずっとこの時代から阻止しようとしていますけれども、結局神の御心がなっていくということをまず全体を通して思わされたことと、それから、悪魔はその不信仰なところに働くと思いました。その罪についてですけれども、不信仰になることだと思いました。ユダはまさか自分の子孫からメシアが生まれるとはつゆほども思っていなくって、ただ目の前にいるこの息子を死なせないようにと守ることが、結局その神の御心にかなわなかったことであった。という人間的価値観の限界というのを思いました。けれども神様はタマルに策を与えて、この悪魔を出し抜いて子孫を残す道を作っておられたということを思いました。以上です。
私は、24から26からですけれども、道について、この約束を果たされるために子孫を与えてくださる方であるということを思いました。ユダの息子たちであるエルとオナンが、主を怒らせた、主を怒らせた、これがどれだけのことをしたのか、エルについては語られていませんが、主を怒らせる、そういった者たちによってではなくて、信仰によって命を懸けて、子孫を求めた、タマルに、このユダによる子孫を与えられたと、こうして神の民が続いていくようにされたのだなということを思いました。それでは適応の時間を持っていきたいと思います。主が今日語ってくださったことにどのように応答し、どのように具体的に行っていくことができるのか、主に祈り求めていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい。 私はユダが下って、自分の過ちを認めたというところから、一昨日メールでとある方にお願いしたことがあるんですけれども、それに対して返事が全くなくて、ちょっとその方を責めるような気持ちになっていたことを示されたので、でそういった何かこの、はい、その方にも理由があるし、また本当にへりくだって待たないといけないんだなということを思わされました。以上です。
はい、今日はタマルの信仰の姿勢、つまり神様の御国を優先したこと、御心を優先したことの祝福、またペレツを通して神の国を奪い取るというその信仰の重要さを教えられたわけですけれど、結局はこの朝のデボーションの聖霊様に導かれる優先順位、1番目、2番目、3番目、4番目、この優先順位、神様が願っておられるその優先順位に従っていくことが大切なんだということをここから教えられました。ここを通して今日は特別講義の中にある主の恵みを十分いただくことと、私が今単行本の構成をやることといろいろ学びもありますけれど、主の願っておられる順番に従って、それを最善をもって対処していきたいと思います。
はい、私は神の国を勝ち取る戦いが今もやっぱり行われているんだということを改めて教えられて、最近北見のこちらの方で、街道を建てようというふうに動いているんですけれども、いろいろずっと一緒に話し合い準備してきた業者さんからちょっとうちでは建てられないと断られてしまって、みんなちょっと失望している状況なんですけれども、やっぱりここにも戦いがあるんだなということを教えられました。この中で本当に信仰によって今掴み取るべきものがあるということを教えられたので、これからまた新しく業者を探していくんですけれども、信仰によって見ていくということを語られ教えていただきました。はい、以上です。
私は神様が優先されること、大切にされることというのが人間的な思いをずっと超えておられるんだなということを今日は語られています。本当に神の国とその義を第一に求めなさいということですけれども、自分がすべきだと主が示してくださったことに対してしっかり集中していくことが何より大事だなということを今日は確認いたしました。今は特別講義の最中なので、今日もしっかりとこの特別講義に対して集中して、今自分が学ぶべきことを一つ一つしっかり学んでいくことが大切だということを思いました。他にもいろいろなところがあるのですけれども、何よりも今一番集中すべきところをしっかり主にやって、優先すべきことをしっかり主にやって大切にしていかなければならないというふうに思わされました。それでは最後に一言お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。今日もあなたが一つ一つの御言葉を主よ語ってくださったことを本当に感謝いたします。愛する主よ、どうか今日の一日与えられた御言葉を口ずさみ心に抱き、御言葉のうちに生きていくことができるように助けてください。いつも主よ、あなたを第一にして、あなたから片時も離れることなく歩む一日としてください。心から愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは良い一日をございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立。 人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。